ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは、唐辛子が食べれないのはコロナのせいだ、マクオド。
食べれないですか？でも食べてるよね、絶対食べてるよね。ハンスケです、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当は今日、山形で開催されている、辛いものを食べるイベントが、本当はあったんですよ。
ほうほう。
で、楽しみに。
あ、ごめん、立ち終わっちゃった。去年、前回が行こうかどうしようか悩んだんだけど、うまさに寄せてるよっていうので。
よく覚えてますね。
って、あれ、いつ？
これが半年ぐらい前かな。
あ、去年ではないよね。
1年に2、3回やってるので。
あ、びっくりした。なんか
2回ぐらいやってるかな。
1年そんな早くたって一瞬思ったけど。
前回が多分冬、寒い時ですね。
ほうほうほうほう、
うん、あ、で今回
コロナ前だったっていうことか。
うん、そうそうそうそう。で今年も開催されるということで、うん、楽しみにしてたんですけども、うん、先日山形でコロナの陽性が一人出まして。
おー、最近になっても、
最近、また、うん、ほんのちょっと前、10日ぐらい前かな、
うんうん、
でまあ一人とはいえ出ちゃったので、うんうん、ちょっとここは開催するのはちょっとやめようかということになり、
はいはい、
延期になりましたと。
なるほどね。
まあ仕方なしですけども、
うんうん、
割と楽しみにしてたので。
お、そうなんだ、うん、もういいやみたいな感じ
ね。毎回ね、終わった後もう行かない、来年は行かないって言ってるのに。
楽しみだ。
なんかね、直前になるとね、ワクワクしてくるんですよ。
そうか、なかなかね、そういうイベント系が結構なんかニュースでも、直前になって中止とか延期とかってなってるイベントがここ数日ニュースで聞いてたりするので、やっぱりギリギリになってでもまあちょっと開催は様子を見ましょうっていう判断になるケースが多いのかなっていう。
まあギリギリまでやる方向で頑張ってるんでしょうけどね。まあ今回みたいに直前でそういうのが出ちゃうと、まあ、やっぱりできないって判断にはなっちゃいますよね。
ま
あ、今はまあ仕方ないですね。
まあ、これがね、いつになったら大丈夫なのかっていうのも、ね、見通しがないのが嫌だよね。
そうですね。
まあ、来年とか何ヶ月後には大丈夫とかってあれがあればね、まだ、
まだそこに向けてね、
うん、そこをまでじゃあどうしようかって考えられるけど、いつかわからないものに対してどうしようって結構大変よね。
なので、世の中の頭のいい人が全く逆のことを言ってるじゃないですか。そのコロナはもう大丈夫だって言ってる人と、まだまだ全然ダメだって言ってる人、対策が足りないって言ってる人、それなりに地位がある人が全く逆のことを言ってるので、まあどっちを信じるってないですけど、判断はちょっと難しいかな。
そうですね。なんかその自粛がいいとか自粛するなんてバカらしいとかね、いろいろ、まあ確かにその自粛してその生活できなくなった、立ち行かなくなっちゃうっていうのもまたね、それは問題っていうのは分かるんだけどっていう、まあ難しいところだよね。
まあでも唐辛子イベントなんかはまたできるので、
そうね、
まあ、自宅でやります、唐辛子パーティー。ペッパーパーティーやります。
なるほどね。まあそうだよね、まあいろいろ家でできることとか、まあこの間家でできることというかね、この間ご紹介した、石巻の時間もそうだったんですけど、フジロックは今年 YouTube ライブだったね。
ああ、なんかそうでしたね。
あれたまたまなんですけど開いたら、なんだ、サカナクションとかワイルドとか、 で僕知らなかったんですけど、ジズーっていうなんかジャズ系のバンド、
お
すっげえかっこよくて、過去音源というか過去のライブ映像をまあリアルタイムで流すっていうような感じの今年はやり方だったようなんですけど、
はいはいはい、
まあでもなんかあのフジロックとかああいうフェス系って全然全然っていうとあれだけど、わざわざ行ってまでって行ったら行ったで楽しいんだろうなって想像はつくんだけど、そこに足を運ぶというかそのパワーがなくて
なかなかね
どうなんだろうなって思ってたんだけど、まあ YouTube とはいえいや結構いいなと思って、そのジズーとか生で見たいわと思ってちょっと見てましたけど、
うん、
かっこよかったので、まあそういうね、今はそういう形でも何かこうできることをっていう感じでやっていきたいなと思いますが、
はいはい、
若干コロナ絡みなんですけど今日ね、うん、銀行オンラインの登録をしようと思ったんですよ、
はいはい、
メインじゃない銀行のねっていうかもう ほぼ休眠していた口座を復活させて、オンラインで使えるようにしようかなと思っていたら、まあ、口座を復活させてからまたしばらく放置しちゃって、
うん、
パスワードを忘れてて
あるある
これだろうと思ってたのを何回か入れたら違っててもう使いませんとやべえと思ってまあ仕方なく、まあ平日ちょっと時間が取れるタイミングを見計らって今日行ってきたんですが、まあ一応マスク一応というかしていくわけじゃないですか、
はい、
でまあ日中の仕事が今日休みだったから行けたわけですよ、
うん、
なので休みの前ってあひちなみにひげ剃りってどうしてます？
あ僕はひげ面なので、
あれ生やし放題だったっけ？
あの ほほぐらいは剃りますけど、あごひげはそのまんまですね、ほぼほぼ。
あれそうだったっけ？
伸びてきたらちょっと短くするぐらい。
僕はいつの日からか T 字派になったんですよ。T 字派か電気シェーバー派か、
うんうん、
言われるじゃないですか。
はい。
電気シェーバー派だったんですが、最近 T 字派に変わりまして、
お
で夜お風呂入った時に T 字で剃っちゃうんです、
うん、
でも朝剃る方が本当はいいじゃないですか、
本当はね
だけどここのコロナ前からか、コロナ前から僕はマスクしてたんですよ、
うん、
ちょっとタバコが多い現場なので少しでも和らがないかなと思ってマスクをしてたので。
ああそういうこと、うん、
マスク1年ぐらいしてたのかな、コロナ前から。
前から、
だからまあ前の日に剃ってもそんなにマスクしてるから分かんないじゃん、
うん、
っていうのがあってあんましてなかったんです。で、今日に限っては明日も外に行く用事ないしって最初思ってて、前の日も剃らなかった
うん、
で中途半端なヒゲ、
あ
一番ダメなヒゲ状態だったんだけど、
はい、うん、
まあでもマスクするしと思って銀行の中で外すことなんかないし、食べたり飲んだりするわけじゃないしね、
うん、
まあいいやと思ってこのまま行って前で一瞬剃ろうかなとは思ったんですけど、そのまま行っちゃいまして、
はい、
したら要はパスワードを変更てかロックされちゃったのを解除するっていうので身分証明を出すんですよ、
うん、
免許証、
はいはい、
免許証のお顔の確認をするのにマスク取ってくださいっていう、
あそんな言われますか、
イベントが発生しまして、
お
しかも一人じゃダメだからとか言って対応してくれてた女性の方プラスもう一人二人で確認させてください
って、そこまで厳密にやるんですね
みたいだね、
銀行だからか、
なんかこんな一番ダメなヒゲに2人の女性からこうチェックされるようなことになるとはっていうねまあ 超恥ずかしい思いをしてまいりました、ね、まあちょっと計算違いの、銀行騒動でございましたけど、ちょっと予想と違ってたよっていうので言うと今週1件目です。
はい、突然入りましたね。
あれ、あ、ごめん、飛んじゃった。今日、まあ、ちょっと貼ってる順番が違うんですが、ちょっとね想像してたのと違った、僕の場合は悪い方に違って女性にひげ面を見せつけてしまいましたが、
はい、
いい方向に違ったパターン。
1
軒目お店、カンパチシリーズの第3弾かな、
うん、
今回は本当にカンパチ沿いにあります。大田区武蔵新田のあたり、
うん、
まあカンパチと第一国道1号線ぶつかるところからちょっと第三側に走っていっていただいた感じのところの上り車線側です。
はい、
でね、なんかね、あの昔のログハウスっぽいっていうのかな、なんか中途半端な感じなの。
中途半端
なんか木、うん、なんつったらいいんだ、ログハウスでもないしな、なんつったらいいんだろうな、ちょっと木を使ったような感じの外観で、なんかうんっていうか、ちょっとさ悪い言い方だけど冴えない感じ。
あ
で、あんまりね期待してなかったんですけど、この日もカンパチ沿いで1軒目外れてるんですよ。
ほう、
っていうのは僕は行かなかったんですけど、順番で、食べようって話で一人一緒の日行った人は入ったお店が超外れだったらしくて、
うん、
ビッグの時もう若干、うん、他のお店行ってもいいよみたいな話になったんですけど、まあまあ、あのあれなんで僕も行きますわつってビッグは行きました。で今回、まあ、あえて名前は控えさせてもらいますが、1軒目行ったところで、いやここはもう絶対行かない方がいいって言われて、
そんな
急遽、じゃあ違うお店行かせてもらいますって。でもまあ場所変えてっていうのでいろいろ探してるような感じじゃなかったので、とりあえずまあ目星をつけていたこのお店、
うん、
千美さん、
はい、
SENMI って書いて千美さん、確か外からはアルファベットしかなかったと思います。
今あの Google で写真見てますけど、
はい、
そうですね、アルファベットだけですね。
だよね。
で外観確かにな
んか、うん、うんって感じじゃない別にイチャモンつけるほどでもないけど、でもなんかパッとしないよねみたいなそんな感じの、いやどうなんって思いながらぶっちゃけ行ってまいりました。時間もないしみたいな、ちょっと一回どんなか調べてダメだったら、まあ、次から気にしなくてよくなるからっていうので、まあ、潰しに行こう的なニュアンスで行ってみました2時半とかもうそんなくらいの時間だったと思います。で、行きました。入った瞬間一組かな、2人連れで一組オンリー、うわっと思って
やっちゃったか。
その前に行ったそのもうやめた方がいいよって言ったお店ですら3組ぐらい入ってました、
うん、
でビッグに至っては多分外から見る限り満席っぽい感じ、その時間でもね、千美さん一組ですようわー大丈夫かこれって今日2軒とも外しかっていう若干ドキドキしながら、来まして、頼んだのが塩つけ麺、特に何かがあるわけではなく、ただのっていうとあれが塩つけ麺、醤油と何かがあったと思う、辛つけ麺かな、ありましたが塩でいってみました。 とチャーシュー丼で攻めました。
はい、
写真順番逆ですけど、チャーシュー丼がすぐに出てきました。結構早かったかな、はい、でちょっと早いからあれって若干心配した感じなんですが、ご飯少しちっちゃい丼にご飯が入りの、キャベツの千切りが少しのりのその上に本当にこう見るからに端っこですねっていうチャーシューが余韻なサイズで乗っかっております、
うん、はい、
で甘辛な感じのタレがあえてある感じいただきました、
うん、
もうこれ着丼してからも期待が高まらずその低い甘いテンションで入ってますで食べてみたんですが、
はい、
これがねうまいの。
おお、
ビジュアル的にまあこういうタイプってまあよく あるっちゃよかった、ね、あんまり期待してなかったんですけど、いやなんかうめえなっていう感じで、食べていくんですけど、なんだこのうまさみたいな、
お
考えてるうちにカツカツカツカツペースが上がってしまいあっちゅう間に完食。
気づいたら
美味しかった。なんだろうねこの甘辛な感じ、あの肉自体はそんなに多分味ついてない状態なんだと思うんですよ、
うん、
でこの甘辛のタレをあえてるような感じの雰囲気だったんですけど、そのタレの味の具合が妙に美味しくて、いやこれうめえなみたいな、もう 1.5 倍ぐらいな感じの量で食べたいわっていう感じでした。これなんかねあの食ってやったぜじゃなくて、なんかもう食わされた感あの写真で言うとなんか撮った自分が撮ったじゃなくて、なんかそのモデルさんだったりとかその撮る対象、まあその人じゃなくてもいいんですけど、何かにこう撮らされちゃったカメラマン側がなんかこう圧倒されて撮れちゃったんじゃなく、撮れちゃったっていうかな、撮らされてる猫の写真みたいに言うことがあるんですけど、
はいはいはい、
こう自分がこうガッといって狙って撮ったんじゃなくて、なんとなく圧倒されてもうシャッター押させられちゃった的な感じのこと、
うん、
なんか撮らされちゃったねみたいな言い方をするときがあるんですが、なんか本当ね食べさせられちゃった感、食ってやったぜっていう感じじゃなくて、なんか食わされちゃったっていう、
うん、
なんかそんな感じ。美味しかった、
すごいな、
絶妙にうまかったです。で、出てきたツッケミ、ここら辺からちょっとねあのテンションが変わってますいやこれどんなん出てくるんだろうと思って出てきたのこれ、
お
あれみたいなやっぱここ外したかなと、チャーシュー丼はうまかったけど本命がこれみたいな。つけ麺はつけ麺なんですが、火星が多め、
そうですね、
で若干この上から撮ってる写真よりこのアップ目の写真の色に近かった印象、照明の具合もあると思うんですけど若干黄色みかか
って、黄色みが上がってますね、
感じの加水が多めな麺、
うん、
まあでも麺が太いから、うーんってなんかなんて言うんだろう、ザル中華まではいかないけどそれに近い感じの麺かなみたいな、イメージでした、
うん、
でその上にかなり太めのメンマ、
うん、
で、低温調理されたチャーシュー、
うん、
でキャベツ、
このキャベツはゆでキャベツですかね、
ゆでキャベツ、
うん、
でもあの軽く茹でたような感じ、生では生っぽいシャリシャリみたいなのはないけど、
うん、
これまた絶妙なんだよね、あのクタクタじゃないし生のシャリシャリじゃないしっていう絶妙な軽い茹で感で、海苔とレモンがついてて、レモンは麺にかけて召し上がってくださいと、
うん、
アナウンスが、アナウンスというか、一言いただいて届きました、
はい、
でここでなんか店主のうわ期待が高まったところでまた落とされていただきましたが、
はい、
これがなんかねうまいんですよ
おっとまた上がった。
上がった。あのね、塩つけだれが美味しいのか、うん、この麺が美味しいのか、なんて言うんでしょう。加水がちょっと多めな感じなので、シコシコ感と言いますか、ツルツル感と言いますか、そんな感じなんですけど、塩だれだったから良かったのか、すごくね、この麺とつけだれが合ってる感じ。
お
ー、こう絶妙なんだよな。塩気と感じとこの加水が多い分のバランスっていうのかと、まあ、ここに乗ってるもの、まあ、キャベツもそうだし、低温調理された鶏チャーシューもそうだしっていう、このちょっと淡白っぽいところに、まあ、レモンかけーので、この塩のつけだれですよ、
うん、
いやバランスがすげえいいと、
うん、
で、もう決定だ、この存在感たっぷりなメンマ、
うん、
僕はメンマが
大好きですよね。
あ、そうなんですよ。
あれ苦手な方ですよね。
これどうしようかなって、このサイズになると、
うん、
で、まあ、よく見てください。真ん中のやつ若干細いじゃないですか。
ああ本当だ。
これだけ食べて味を見ようと。で、まあ番組では一本味食べてこんなでしたって言えればいいから、この一番太いのは置いとこうと思っていただきました。
はい、
あのね、これまた絶妙なんですよ。
おお、
美味しくて、
お
全部いただきました。
あつけさんがメンマを、
これどんなタイプかなと思って、グニャグニャなのか、この太さだからカリカリが残ってるのかと思って食べたんですけど、予想を裏切られまして、
うん、
ちょうど真ん中ぐらい、ちょっと本当に芯ぐらいのところでちょっとカリッ感があるんだけど、やばいんですよ。持ったらこう倒れるっていうか、曲が余裕で曲がるぐらいな感じの柔らかさなんだけど、ちょっと若干カリッっていうのが残ってる感じ。
ね、
僕苦手なのがこの、多分なんか香辛料あるでしょ、香辛料、あのメンマの独特な香りがつくやつ、ここのはそれがなかったから食べやすかったのかもしれない、
うん、
美味しかった。ちょっと ここのメンマならトッピングしてもいいかもって思う、これが絶妙だから、本当のメンマ好きの人はあれなのかもしれないけど、
うん、
メンマ苦手な人は食べるのにはいいかもしれない。
うん、
本当に全部だから、これに関しては綺麗に食べちゃいましたっていうぐらいな感じでございます。でね、これまあチャーシュー丼食べて一旦こう見た目でやばいかもって心配なりの、や食べたらやっぱりうまかったみたいなのになると、いやちょっと他のメニュー気になるわと思って、
うん、
でまあ僕その最初行った一組の人がチャーシュー丼がつく前にもう帰られてしまったんですよ、
うん、
なんでこれチャーシュー丼食べてる時点では僕一人でした。
あはい、
ただチャーシュー丼食べ終わる前ぐらいに一人来られて、担々麺頼まれてたんです、その方が、
うん、
で僕が食べ終わる前に着丼してたんですけど、
うん、
すげえうまそうだった。
おお、
ちょっとこれは今回くっつけ麺じゃないですか、
うん、
これ汁ありものもちょっと気になるねっていう、つけ麺も結構いろんなあのメニューがあるんですけど、担々麺が2種類あるんですよ。なのでいやこれはちょっとまた来なきゃ、カンパチをいろいろ開拓したいんですけど、いややっぱ同じお店も行かないとねみたいな感じに、この千味さんに行って思いました。
あ、 そういうこと？お客さんがいなくなったからもうおかわりで頼んだのかと思った。
なるほどね。いやちょっとそれが時間がなかったからね。
ああなんだ。
いやでも時間あったら本当そんな勢いだったかなぐらい美味しかったんで、ぜひ見た目外の外観からちょっと引いてる方、なんかね本当にね、なんて言うんだろう、ちょっと照明暗い感じなんですけど、喫茶店っぽい感じ、ちょっと薄暗いな喫茶店、
うん、喫茶店っぽいですね。
ね、でもねすごい小綺麗で、なんか外の外観と違うなんか清潔感がたっぷり、
お
あなんかすげえ綺麗と思って、これはちょっと外の外観がもったいなくねっていう、もうちょっとこの内観に合わせた外観にすればいいのにっていう感じ。
お
そのなんか目なんていうの、ログハウスっぽい感じは、まあ、中も合ってるっちゃ合ってるんですけど、なんか小綺麗感が外にないんだよね。
うんうん、確かにね、
中はすごい小綺麗です、こじゃれた喫茶店みたいな感じで清潔感のある店内だったので、また行きたいなと思っております。まあ僕のマスクで中が汚かったのと違って、こちらは中が綺麗だったというセミさん
でございます。でまた繋がったわけですね
で、お店もう一軒、こちら未曽有の口です。
おい
カンパチシリーズからちょっと一旦外れますが、高等麺、広い豚麺、高等麺、
高等麺か、うん、
貝、改造の貝で、これね2年ぐらい前かな、なんかその一緒に仕事回らせてもらってる人が昔よく行ってたお店で美味しいんだよっていう話で、
うん、
ずっと聞いてたんですけど、ずっとなんか閉店してるというか工事に入るような体なんだけど、もうそのままずっと放置されてるような感じで行けてなかったんですよ。で去年の暮れぐらいかな、なんかお店やってるっぽいぞっていうので、
うん、
チェックはしていたんですが、ようやく行ってまいりました。多分改装して会になったのかな。
おお、そういうこと、
うん、みたいです。で、前に世田谷のパイ麺、豚骨醤油で太麺と細麺の替え玉ができるお店、
うんうん、はいはい、
のシステムに近い感じ、家系ちゃ家系なんだけど、スープだけ飲むと完全家系です、
うん、
なんだけど麺がね、太麺の方頼んだんですが、これがちょっと家系とも違うしっていう感じだったんだけど、まあ家系なのかな、まあ加水少なめの平打ちじゃないんだけど、単純な丸でもないような中太の麺で、これが歯切れが良いプツプツプツンっていう、
うん、
食感のいい麺で、この太麺美味しかった。まあ家系っぽいのも久しぶりだったっていうのもあるんだけど、この麺がねちょっと普通の家系のところではない感じがしたので、
うん、
この麺美味しかったなっていう感じです。でチャーシューはバラの1枚もちょっと長めのやつが乗っているのと、ほうれん草はこれトッピングです、でさっきも言いましたが細麺の替え玉ができます、
はい、
これは細麺で最初から細麺でも頼めるんですけど、太麺で頼んだ人でも、細麺になっちゃいますが、太麺の人も替え玉ができるということで、
うん、
買い玉をしました。これは加水が多め、
うん、
ちょっと透明感が入った細めの麺、これが入るとも完全家系ではなくなります。不思議あの、ね、これ待ってる間に少しスープ飲んだんだけど、やっぱ完全家系のスープだなと思いながら、飲んでたんですが、この細麺の買い玉入れると いやもうなんか全然違う別のラーメンみたいな、ちょっとこれは面白い。でも、好みで言うとこの最初の太麺が僕は美味しかったので、
うん、
まあ、太麺行ってこの別ラーメンみたいなイメージで替え玉を楽しむがおすすめです。でなんで今日2軒、ちょっとこれ来週に回そうと思ってたお店だったんだけど、
はい、
今週2軒続けてご紹介してるかというとこのチャーシュー丼です。
おう、
チャーシュー丼頼みました。
はい、
これがね昨日みんなのダイエットの収録だったんです。
はい、
哲夫さんがその週に食べた写真をまとめてネタ帳に貼ってくれるんですけど、なんかデジャブみたいな同じようなチャーシュー丼を召し上がっていて、なんかこれ見たことあんぞとか思って、でもよくよく見てみると海苔は乗ってないんですよね、哲夫さんのには。だけどこういう、茹でただけみたいなチャーシューにこうお好み焼きにかけるみたいに細いマヨネーズをシュワシュワシュワっとたっぷり線が引かれたチャーシュー丼、いやこのタイプはなかったわ今までって思って、チャーシュー丼、さっきのセミさんもそうなんですけど、チャーシュー自体はそんなに味がついてる感じじゃないです。
うん、
素味というか茹で豚まではいかないけどっていう感じのチャーシュー、
うん、
やっぱりいろんな形のチャーシューがコロコロと入っております。で、まあ、さっきから言っておりますがたっぷりのマヨネーズ、
うん、
で、まあ、ネギも海苔の、刻みネギが海苔のできました。
はい、
あんまりかな
あらあら
いやこれを紹介したいっていうのは単純にみんなのダイエットで先行してこれの話をしてしまったので、
うん、
こっちで出しとこうかなっていうだけ。
なるほど
でチャーシューまずくはないんだけど、チャーシューの味よりマヨネーズの味が強く
て、ああまあここまでかかってるとね、
チャーシュー感がいまいち分かんないなっていう感じだったのがちょっと残念で、ボリュームは結構あります、まあ、マヨネーズのこってりがあるから余計かもしれないけど、しっかり食べ応えはある感じなのでお腹空いている方はがっつりいけます、
うん、
ということで、まあ、全体的にラーメンは美味しかったです、
うん、
これもチャーシュー丼別にまずいわけじゃないんだけど、コートン麺会行ける方は行ってみてください。この替え玉が面白いので、このチャーシューに行かなくても替え玉は遊んでもらえるといいかな、
うん、だから太麺と細麺そんな変わるんですね、
うん、全然違う麺が全然違うんで、なんかね2つのラーメン食べたっぽい感じになれるっていうのは楽しいですということで、カップ麺は駆け足でいきましょうか。あでもねカップ麺一発目、三洋食品さんのラーメン貝、
うん、
さっきはコートン麺貝でしたがこっちは貝のみです。行列ができる人気店シリーズラーメン貝、
はい、
貝出汁の塩ラーメンです、
うん、
いただきました。お昼にコンビニで買ってそのまま車で食べたパターンです。開けてみてびっくり、うどんかよっていうその太さの麺です、
はい、
でかなり縮れてます。でお湯を入れてみたところ、お湯を入れた時はそうでもなかったんだけど、出来上がって蓋開けた時にもうふわーっと貝の香り、
うん、
貝だし基本好きなので、うわこれは来たわいいわ、だけどこの麺ラーメンって言ってる割にこの太さどうなんって思いましたが、 これ美味しい、
うん、
この貝のスープもなんかかなりキリッと系というか すっきりというかキリッとっていう感じかな。しっかりソルティ感もありの貝がしっかりいる感じで、スープはバッチリな上にこの太い麺が合ってます、
うん、
でこれに近いのは、まあ、前に紹介した二郎系のカップ麺、あれは太いけどフライ麺のこの軽さがあだとなりましたが、これはこの軽さがいいのかもって思いながら、うん、まあ太くて縮れてるからすった時にこう暴れる感じ、ブリブリブリみたいな、うん、だけどこう軽くすすれるからこう勢いよく食べれちゃうっていう感じかな。これはねなかなかちょっと尖った系では当たりだと思います、
うん、これ僕もこの間食べましたけど、うん、美味しかったですね。
美味しいよね、
うん、この麺が好き。
あ、そうそうそう、そんな感じだよね。美味しい楽しいというか、これはちょっとなくなる前にもう一個買ってこなきゃって思っている感じです。であとはかけらしていこうかな。大砲、久留米ラーメンのコップ型のが出てました。もう食べたことあるのは同じ大砲さんのなんだけど、丼型のを以前食べております、
うん、
ホテルで中継の仕事の時にホテルで食べたような気がします。その時も、スーパーで買ったネギ投入していただきましたが、今回もあったのでネギ大量投入していただきました。九州系の中ではこの大砲、まあその丼型のも、まあ、今回のもなんですけど美味しくて、僕は久留米ラーメンが合ってるのかな、結構上位に合います、うんうんうん、なんか醤油がしっかりある感じの九州ラーメン、でまあなんかすごい青ネギが似合う感じで、
うん、
ガツガツいける満足感の高い一杯です。であとは本当にいきましょうか。麺職人の鶏ガラ醤油一回食べてます、あと紺のきつね、これはそばだけど食べました。以上です、
うん、
ということで、まあ、今回は千美さんかな、まあ、高豚麺も良かったか、あと貝も良かったか、
うん、
まあ、結構当たりな週だったかなという感じでございました。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ僕行きます。僕もさらっとカップラーメン行きます、
はい。
まず三宝亭、これチェーン店ですよね、全国に多分あると思うんですけど、
そんな有名なあれなのこれ、
じゃないかな、山形にもあるぐらいだから。
へ
え。3つの宝の亭、三宝亭、全とろ麻婆麺
っ
ていうカップラーメンがファミリーマートであったので買ってきました、うん、で麻婆麺というと中本をイメージするんですけども、うん、まあ、豆腐の感じなんかは中本と同じような感じかなってあるんですけど、
うん、
麺が全然違う細麺なんだけど、ちょっと平打ちっぽい細麺、
うんうん、
まあ本物の麺で言うとちょっと加水少なめに見える感じ、
うん、だね、
うん、ブチブチって感じの麺なんですけども、作って食べたところ、
うん
うん、結構麺の食感がそれこそブチブチって感じで、うん、食感が良かった。で麻婆スープの方も、うん、まあピリ辛ではあるんですけど、
うん、
そこまで中本ほどの辛さは全然ないので、
ほうほうほう、
うん、手軽に食べれる。
いや実はねこれ買ってるんですよ、
うん、
だけどどうもやっぱその中本比べちゃうというか、中本ぐらいのイメージしてて、いやちょっと今こんなに辛いの食べたい感じじゃないんだよなって、
うん、
送り送りやってしまっていて食べてない感じ、
うん、パッケージがちょっとねすごい辛そうな見た目なので、
そこまでではないんだ、
うん、全然そこまでではないですと思います。多分
じゃあちょっと挑戦してみようかな。
ただ、
うん、
粉末スープが割と溶けにくいので、
ほうほうほうほう。
最初に混ぜる段階でちゃんと混ぜるか、お湯かけるときにちゃんと溶かさないと、
はいはいはいはい、
最後に残るパターン。
あ
うん、
そこにいっぱいいたわみたいなやつ。
そうそうそうそう。なのでちゃんと混ぜましょう。
よし、じゃあ
で
試します。
うん、蓋の裏の方を見ると、うん、麻婆丼の作り方っていうのが載ってまして、
う
ん、このスープを使って麻婆丼を、
これでほうほう、
あ、まあご飯入れるって話ですね。
ほうほう。雑炊っぽいんじゃなくて麻婆丼なの。本当だ、丼の作り方。
まあ、普通の丼のご飯の上にスープかけるとか、
うんうんうん
うん、この中にご飯とかおにぎりを入れるとか、
うんうんうん、
でも美味しいよと。
なるほどね。まあまあ中本入れると美味しいもんね。
うん、
分かるわ。でもこれご飯の上にかけるのシャバシャバすぎてって感じがするんだけど。
まあまあそうですね、
中に入れちゃう方が。
あ、でも結構ねこれとろみあるんですよ。
あ、そうなんだ。
まあまあシャバシャバにはなるとは思うんですけど、うん、このね上に乗ってる後を入れ油、
うんうん、
ラー油、
うん、
これがね、これがもうとろみがある感じだった。
へえ。あ、まあでも全とろっていうのはそういうことか。
どうなんですかね。まあ、僕いつもこの上に乗ってる袋、油袋、
うんうんうん、
を全部入れた後ペロッと舐めるんですよ。
ああ、はいはいはい、この袋に残ったやつをね、
う
ん、
そう、
はいはい、
で中本のあの辛いやつ舐めてヒヒ言うんですけど、うん。これもラー油なんですけど、うん、なんか普通のラー油じゃない感じ、ちょっと、ぬるっとした感じ。
あ、なんかそこに何かがいるの
か、何かこだわりがあるのかもしれません。
なるほどね。
はい。はい、で次。
はい。
これ毎年恒例になってるっぽいやつ。
なんていうか食いたい。
うん、冷やしぶっかけ、冷やしそば。
これなくなる前に買っとかないとね。なくなって焦るからね。うん、
でちょっと前に僕がハマってたカップヌードルを水で作る大会を、これでもできるんじゃないかと、
うん、
冷やしぶっかけたぬき、
うん、
でやってみました。
お
湯じゃなくて水を入れて20分ほど置いて捨てて作りましたけど、うん、美味しくない。お湯じゃなきゃダメですこれ。
ああ、そう。
なんか、そばは違うのかもしれない。
カップヌードルは、
ヌードルはね、いけましたよ。
肯定的だったもんね。
うん。なんかね、ボソボソ感がすごい、なんかね、中まで通ってない感じ、水分が。なんていうのかな。硬さはないんだけど、
粉っぽさみたいな。
うん、そう、粉っぽさ。
ほうほうほう。
うん。なので、ちゃんとお湯で作りましょう。お湯で作ってちゃんと冷やしましょう。
僕はやったことがないのに言うのは何なんですが、その水で作るのはちょっと否定的というか、懐疑的というか。
いや、カップヌードルはね、なんかあった時に覚えておくといいかもしれないですよ。
まあまあね、そのね、うん、知識として持っとくのはいいけど、別に今お湯あるじゃんっていう。
はい、次。
はい。
はい、お店です。
はい。
仙台にある人気店、
うん、はい、
自家製太麺渡辺というお店。
これ写真外観が出てますが、これ見たらなんか工場かなんかの看板だよね。
本当そうです。駐車場を止め、あの車止めるところも本当なんか工場の事務所みたいな感じ。
おうお
う、うん、でいつもここすごい混んでるんですよ。行列がすごくて。
そんな人気なんだ。
もう30人とか並ぶのにザラにあるみたいな。
30人は結構だね。
結構ですよ。もうその店の前、事務所じゃないけど、その店の前ぐるっと回るような感じで。でここ最近めっちゃ暑いじゃないですか。でまあそんな並んでまではちょっとね、体壊しちゃうしと思って、一応店の前を通ってみたら、5人ぐらいしか並んでなかったんですよ。
30人から5人ってなったらちょっと、うん、これはチャンスだね。
これはちょっと行かなきゃダメじゃねと思って、
いや、そう思う、
うん、急いで U ターンして、並びました。
うん
うん、こちら、まあ、お店の名前にある通り太麺の が自慢自慢というか売りのお店です。で、メニューもラーメンと油そば、
うん、
だけかな。
へえ、
うん、
うんうん、
でもう本当にこの麺が売りなんですよここで。ラーメン普通盛り大盛りと選べるんですけども、まず太い、
うん
うん、あちなみに頼んだのがラーメン大
大
大盛りの方ですね、
うん
うん、普通盛り大盛りその上にね特盛りとかあったかな、
ほうほう、
もっともっと入る感じ。これが大で 300g ぐらいだったと思います、
はい、
うん、でここの麺がめっちゃ硬いです。
硬いんだ。
硬い。
これは硬さの好みを言うとかじゃなくて、
うんとね、昔はできたんですよ。
ほうほうほう。
昔はそれこそ固め濃いめって注文する人が多かったんですけど、
うんうん、
で僕も今回固めってオーダーしたら、
うん、
固めはできないんですよって言われて、で店の中の張り紙見たら、うん、柔らかめにしたい人は行ってくださいと、
うんうんうん、
時間かかるけど対応できますよっていうことで、
うん
うん、基本が固めになってます
っていうことなんだ、
うん、でどのくらい硬いかっていうと、
うん、
硬いですなんて言ったらいいかな。
ね、その家系とかで固め濃いめの固めと比べて、
うん、全然硬いですこっちの方が。
ああそんな感じなんだ。
うん、でなおさらこっち太いので、
うんうんうん、
もう本当にあのラーメンずっとすすって喉越しで飲んでやるなんてことはできません。
あ
まず咀嚼してやんないと。
うん
うんうん、
これ
生茹でって感じ、あの。なんだ、茹で時間が足りないとかって感じでもない
けど硬いんだ。
硬い。でもそれがうまいっていうのも、この麺がべらぼうにうまいんですよ。
へ
え、めっちゃうまいの。ちょっと噛んでるだけで、すごい小麦の香りと甘さ、
おお、はいはいはい、
もう強烈に口の中にブワーッと広がる。
おお、いいね。
うん、もう喋りながら椿がで、スープがちょっと煮干しの強めのスープなんですけど、
煮干系か、
うん、口の中その甘みうまみがいっぱいになったところにそのちょっと渋めの煮干しスープを、
なるほど、
流し込むとまたそれがまたうまい。まあ、渋めって言いましたけどそんなに癖はない、
うんうんうん、
の強烈に濃い煮干しでもないので、
うんうん
うん、このねバランスが素晴らしい。
へ、
うん、でこれキクラゲトッピングしてるんですけど、もう丼半分ぐらいキクラゲ、
うん
うん、いやほんとね、うん、夢中になって食べちゃいます。
へえ、ていうかなんか見た目がさ汁なしなのかなって思う。
ああ、そうそうそうそう。
感じだけど、
まあ大盛りにしちゃったから麺がね、
うん、
多く見えるっていうのもありますけど、
うん、でもこれは
スープが見えてないですもんね。
ラーメンなのか。
そう。で油そばにするともっと麺の美味しさ、
うん、
旨味をダイレクトに感じれるので、
うんうん、
うん、おすすめですけども、僕がその5人目ぐらいいたところの後に。
うん、
並んだ直後、
うん、
もう続々車が来まして、
お
あっという間に30人ぐらい並びました。
ああ、じゃあラッキーだったね。
ラッキーでしたね。
うん、
もし行ける機会があれば、
うん、ちょっと気になる、うん。
なかなか癖は強いですけどね。
うん
うん、
いや、美味しそう。なんかこの、うん、ね、先々週ぐらいから言っておりますが、二郎系ハマってるからこういう麺、うん、わしわしと食べたい。
うん、
感じがあるのでいろんなタイプを試してみたいです、
うん、いいと思います、
うん、いやいいね。その仙台も山形もお店が豊富で、
うん、
いろいろと楽しめそうで羨ましいでございます。はい、では、エリア的になかなか行けない地域もご紹介できるシャープ37ダイエットの シャープサンダーダイエットじゃない。
おっとっと番組変わっちゃった。
シャープラジオのコーナーです。
はいはいはい。
今週が4月30日のカリエンさん。
あ、多い
っちゃったな。これね、僕も実は準備しているんですよ、
うん、
っていうか考えて先越された負けたっていう感じ。
あ、そういうことね。
そうそうそうそう、カリエンさんの方がネタで上げてくださったのがベビースター
はい
です。なんですが、あの袋のベビースターラーメンじゃなくて、あの塊になってるやつ、
カ
ップに入っているようなやつで、一口大のボール状と言えばいいの、
うん、
実はね俺これ食べたことない
ないですか。
です
ラーメン丸、
うん、ベビースターラーメン丸、これ食べたことありますか。
うん、結構食べます。
結構食べる。
うん、普通のベビースターを最近あんま食べてないかも。こっちの固まってる方を食べちゃうかも。
へえ、そうなんだ、うん、のでもこれ普通のじゃないんだね。
違いますね。
天下一品さんとのコラボなのかな。
コラボ
の、ラーメンを、しかも、お湯をかけてラーメンを食べてみたということで、
ベビースターにお湯をかけたということ
のようです。絶妙な違和感で本物が食べたくなってしまった。
もうこれはコラボ的にはありなんじゃないですか。
まあまあそうだね、本物に誘導するっていうね、
うん、
はい、ということで、僕はこのラーメン丸ではないんですけど、このお湯をベビースターにお湯を入れるのをいろいろ試していけるのはどれかを探そうと思って、パーツは揃え、パーツというか、
おマジか
入れてるのは、何種類か用意してあるんですが、それをチャレンジがまだできてなかったので、うわ先越されてるわ、しかも4月にって思って見ておりました。ありがとうございます。
はい、
マクオちゃんのはこれは
これは紹介してます、
知ってもらってるやつだね。
はい、
5月2日なのにさん、今日は初の二郎系、また二郎系戻ってきたぞ。
戻ってきた。でもなのにさん的には初、
昼食です。がっつりでニンニクも効いて美味しくいただきました。おじやも作って満足の、いっぱいです。
二郎系でおじやですか。
すごいね。土肉二郎。
すげえ。波1240円。
すごいね。波で1240円ってすごくない？だから、あ、うわ。
ちょっとちょっと、この写真今全部見たんですけど、うん、おじやがすげえ。
この量すごい。
何これ。
あ、IH
ですね。
やるのか、ね、これ食べた後に IH に移す。そうだね、ラーメン
器も変わってますもんね。
自体は普通だもんね。これを食べ終わった後に IH の上でご飯と混ぜるっぽいんですが、スープ全部使ってるっぽいよねこれ。
うん、使ってるですね。
で、
あいやいや
これ、ね、こんな量じゃね。
このおじやだけでなんか一家族お腹
膨れそうな、
ご飯分なりそうな感じ
っていうのと、二郎のスープでおじやってどんな感じになるんだろう。
いやいや、うまいでしょうけど。
うまいかな。
うん、
すごそうだね。でも、
うん、パンチが半端ないですね。でも
はー、すごい。
しかも昼ですか。仕事は大丈夫だったんでしょうか。
そうだよね。ちょっと気になりますが、がっつり食べてください。
はい、
まこちゃんの春馬、
これも言ってますね。
ガーリーの、私の六角屋ガーリーの そしてカリエンさん、
うん、
行っちゃいました。
行っちゃいました。
物が食べたくなったんでしょう。5月5日のカリエンさんは天下一品でハートのネギ、きっと明日はいいことがあるぞ。
うん、
あの惚れられちゃったパターンですね。店員さんが女性だったらいいんですけど、
なるね、
男性だったらどうしようみたいな心配が若干あります。ということで続いてもカリエンさん、5月3日、その天下一品テイクアウトが新しくなった、もっと手軽に作れるようになった。個人的にはやはり麺は湯通し程度に茹で溶いた方がうまい、味の再現度はとても高い、納豆タレ投入でさらに好みの味。テイクアウト用の、まあ、説明書がありますが、麺を入れてスープの中で茹でるっていうのも少し茹でといた方がいいっていうこと。
ああ、そういうことか。
説明なのかな。
うん、
はい、納豆タレってどうなんだろうね。
納豆だ、あ、納豆の中についてくるやつですよね。
あれを入れるの？
うん。
え、これについてくる
もの？出汁がついてる。
まあまあまあ、
出汁が効いてる醤油。
へえ。
まあ、隠し味程度でしょうけどね、あれ一袋だけだったら。
ね、量が少ないからあるけど。まあちょっとその、ああこんな感じか。でもあれだね、見た目は全然お店で食べるのに近い感じのイメージだな。
うん、
へえ。天下一テイクアウト。本物が食べたくなった方はテイクアウト。
これはお店で買えるんでしょうかね。
テイクアウトだからそうじゃない。
うん、でも通販とかもしてそう、店員ぐらいになると。
まあ、そうだね。
ほうほう、
まあ、これはありなんじゃないでしょうか。ありがとうございます。うん、そして5月7日熊さん、4月11日より、自粛休業となっていた田中商店本店が本日5月7日より時短営業で再開しましたので様子見ということで、17時から20時の3時間のみ営業ということで、帰って人が集中して密です。
うん、
してしまうんで、
思いそうだったけどそうでもなかったと、
思いそうっていうことだね。カウンターにはビニール幕が見えます。奇跡的に未消化がもこらえて帰ったので、
ね、ああそういうことね。
ああ懐かしいな、行きてえな。うん、なるほど。
この看板を見て食べないで帰る勇気がないです僕は。
そうだね、僕も行っちゃうかな。確かにそれは奇跡だったかも。
うん、
ということで、5月6日貞弘さん、上海ラーメンはしょ、あ、これ前回のやつだね。
うん、
上海ラーメンは塩ベースなんだそう、醤油ベースになると台湾ラーメンだそうですと。
お
お、いうことで、なんか美味しそうな、もやしがすげえうまそうだったやつ、ちょっと高級チックな中華屋さんっぽいところ
の、はいはいはいはい、
あれだ、お誕生日
ラーメン、あったあった、うん、
あれが塩っぽかったねっていうので、あれは台湾ラーメンじゃなくて上海ラーメン、
上海ラーメン、塩ベースが上海ラーメン、
上海ラーメンになるっていうことだねきっと。ということで、上海ラーメン、あれも美味しそうだったな。来週、三崎行ってきます。
お、
佐田博さんがね招待してくれる、招待ね、
招待
連れてってくれるらしいんですよ。
お、マジですか。
なので三崎攻めていきますよということで、
いってらっしゃいませ。
来週、まあ紹介は再来週になるかな、わかんないですけど、三崎ラーメンをご紹介できそうです。で、まこちゃん九州行ってたのね。
ああ、その時のお土産ですね。
おお、これは見たことないかも。なんかパッケージ好き
ね、分かりやすい、シンプルで、
うん
うん、でこれ家族で1個ずつ作って、
うんうん、
食べ比べしてみたんですけど、
いい、ね、
まあ、やっぱり味は違いましたね、それぞれ、特徴があって。
どこが良かですか、
ね、ね、うちはやっぱりクルメが人気かな。
さっきの
クルメか熊本、濃いのが、
うん、あ、そうか、長浜はさっぱり系だもんね。
さっぱり系ですね。
熊本は
熊本が鮎です。
鮎か、
うん、
あ、なるほどね。いや、まあどれも美味しい。そう、これはなかなか、
うん、お土産にちょうどいいです。
あ、そうだね、お土産とかなんかおしゃれでいい感じ、
うんうん。
で5月11日空間さん、今日のお昼はジャンクにこいつということで、あ、これ気になってたんだよ。
そう、僕もこれ気にはなってたんですよ。
ちょっと微妙で手を出していない
んですけど、そう、微妙だったんですよね。
ポークゼロなのに、こってり濃厚豚骨味ラーメン、
うん、
ということで、なんか黒い字に金色の文字で書いてありの、豚と牛と鶏がなんかラーメン持ってる写真の。スーパーカップシリーズはね、大きいやつなので、
うん、
余計に若干躊躇しつつ、
これナノニさんに食べてほしかったな。
ナノニって書いてあるもんね。
そう、
名札のように入ってあるもんね、
うん、ということで、これ気になってたんだけど、どうだったんだろうか
ね。ジャン
ク感想がないですよね。
秘密っていうだけで感想がどうだったのかわからないので、ぜひ感想もお送りください。で、私がありのカリエンさん、5月17日最近だんだんハマってきた忍たまラーメンユニローズと、忍たま
ラーメンっていうお店ですね。
あ、お店なの、の名前なのか、うん、ラーメン、
にんにく卵ラーメン、確か。
おお、にんにくはこの揚げにんにく別皿で、
スープに
入ってるの？
確かね、すごいにんにく効いたスープがあったと思ったんですよ。
へ
え、違ったかな。うん、でも忍たまラーメンっていう名前のお店です。
へえ、いや、なんか背脂しっかり系みたいな感じに見えるけど、にんにくもがっつりなのね。
なんかいろんな種類のラーメン、あの、ほんと醤油から塩から豚骨まで、
ほうほうほう、
うん、で、あの、サービスエリアみたいな感じ。
へえ、
うん、僕が行ったところはそのお店入って右手がゲームセンターみたいになってて、
へ
え、で左がそのフードコートみたいなお店、
うんうん、
でそのひとまとめで忍たまラーメンっていうお店になってましたね。
へえ、それはサービスエリアっぽいっていうだけで、サービスエリアにあるわけじゃなく、
その忍たまラーメンっていうお店の施設の中。
面白いね。
うん。
ちょっと気になる。ありがとうございます。
はい。
で、佐田ヒロさん、銀座かがりのカップ麺食べるる。なあ、かがり、そう、なんか出たりいなくなったりだよね。また見かけたら、
そうですね、
買いたいなと思いますが、そっか、5月20日ぐらいだったのか。今また見なくなっちゃったんだよな。やっぱり見かけたら買わないとダメだね。
うん、
ありがとうございます。
気に入ったやつはね、うん、もっと気に入ったら箱で買っちゃってもいいんですよ。
箱ね。あ、箱で言えば、うん、ついにもうまこちゃんの送ってくれた、
おお、まさか、
がそこをつきまして、
あら、飛べましたね。
ヨーカドーを見に行ったんですが、もうヨーカドーにもいなくなってました、
は
い、
あ、
やっぱりあそこで100個もう1個追加しとけばよかった。残念な状態なんですが、で5月24日、今になって半助さんがフォローしてくれた、ありがとうということで、ありがとうございます。でもなんかフォローこう、どうしてもこの37ダイエットで見ちゃってると、なんかフォローした気になってるというか、そうだ、またちょっとね、皆さんのこれをフォローできてない方をフォローするチェックをしないとなっていう、定期的にしないと、なんか、あ、この人フォローしてなかったわっていうのが結構あるんで、
うん、で下の方に埋もれてっちゃいますからね、
ちょっとまたチェックをしたいと思います、
はい、
これも紹介してくれてたのかな、
したんじゃないかな、僕のレート面ですよね。
5月27日 K13、今日の晩飯ということでストライク券、
うん、
鶏の旨味にハマグリだし、うん、効かせたクリーミーな白湯ラーメン、超気になるなこれ、ハマグリと鶏白湯、いやこれは見たことないかな、
旅行のパッケージどんなだったんだろう
ね、上蓋の写真を貼ってくださっているんですが見たことないか、まあコンビニとかだとね上蓋見ないパターンもあるので横を見たらあっていうのはあるかもしれないけど、この黄色と赤のなんか漫画っぽい感じのパッケージからするとないかな、
うん、
でも気になる貝と鳥のコラボですよ、はい。5月29日佐々木宏さん、今日は体に優しいものを食べるか体にとって拷問なものを食べるかしかも朝から
朝からね、
朝はラーメン食べないとね、
おっと
で、拷問かどうか分かりませんが、ラーメンをまあつってももう5月の話なのでどっち食べたんだろうね、
ね、
37ダイエットをねつけ始めているので若干怪しいんですよなんかちゃんと帰っておいてラーメン食べて、
ね、帰っておいて
食べてた方がいいと思いますよということで、その佐田博さんが5月30日、はい、久しぶりの帰郷や、やっぱり味噌つけ麺いってしまう、つけ汁の中にはホロホロチャーシューが入ってますよ、900円、
うん、
ああ、
お味噌だ、
なんかあれだね、加水多めの麺でザル中華っぽい感じ、
うん、そうですね、うん、で麺もちょっと卵麺っぽい感じで、
うん、いや美味しそう、このつけ汁気になるな、うん、結構
なんかちょうどいい塩梅な感じがする
ね、この麺ザル中華っぽいこの麺に合いそうな、
うんうんうん、
そう気球屋さんも前なんか紹介してくれてたよね、いやこれも気になるな、この細長いお皿に出してくるつけ麺は僕的には好印象、
うん、
今のところ2箇所ぐらいしかないけど外れがないような気がするのでこの細長いお皿ちょっと気になります、ありがとうございます、
はい。
でかりえんさん5月31日です、冷やし中華始まってました、
始まってた、
チャーシューがラーメンと同じやつで、こってりして特にうまい、マヨネーズが、ね、乗ってるのはこの辺では標準、私は全く違和感なし、
うん、
乗ってますねマヨネーズ、っていうか
ここ最近またマヨネーズをかけるかけない論争を見かけますけど、
冷やし中華、
うん、横浜はどうですよ、
横浜あ、まあ、でもこの 絵面を見て違和感はない、だから乗ってるとこもあると思うけど、うん、個人的には使わない、
うん、山形なんか普通に乗ってますけどね、
へ、
うん、全く違和感はないんですけど、
乗ってなかったら違和感感じるぐらい、
だからそこまではいかないですけどね、
なくてもいい、
なくてもいいけどあっても普通だよねって思う、
うん、それは、うん、あ乗っかってたら使うの、
もう使います、
へえ、
うん、
醤油派ですかごまですか、
あ中華あの冷やし中華食べたいなと思って行った時は、うん、醤油のちょっと酸っぱいやつ、
あはいはいはい、
うん、を食べたい時なんでしょうね、
あまあそうかな、
うん、
その言わんとすることは多分一緒だ、
うん、好みはねごまの方が好みなんですよ、
へえ、
うん、どっちかっていうと、でも冷やし中華食べたいなって思う時はあの酸っぱいのを食べたい、
なるほどね、うん、いやここでもキュウリもさ錦糸卵もこう細くしてあってなんかいい感じ、
結構麺多くないですか、
いやそう思った思った多そうだなと思って、うん、ボリューミーかなっていう感じがして、いやちょっと気になる冷やし中華、いやそもそもでもねお店で冷やし中華って食べる
食べないです。
あ、やっぱりそう。
食べたくなったらうちで作ります。
そうだよね、今いろんな種類の冷やし中華売ってるもんね。
うん、
そう、家で食べるから外で食べないっていう、そんな感じになっちゃう。
あ、それはあるかも。
なので、うん、あの家で作れなそうなこういう細い錦糸卵とか、
うん、
こういう細かく丁寧に切ったようなきゅうりとか乗っかってると、ちょっとうちでは食えないから外で食べてみようかなみたいな、ちょっと思いました。
こ、うん、んなもんですかね。
はい、ということで、
やっと5月が終わりました。
5月終わりました。願いと玉入れてくださっているので、もうちょい続けられそうな感じでございます。ということで、まあちょっとなかなか大変な状況は続きますが、僕の方で言うとね、ブライダルが10月ぐらいから入るかもという連絡がありまして、うん、まこちゃんは中継じゃ取材か、
うん、まあ取材がなくなりつつも、なくなったとこに別の取材が入ったりとか、
ボツボツね、
ボツボツいい感じに
動き出してるということだったので、僕もそろそろ動き出すのかなっていう感じなんですが、リズムがだいぶ外れてしまってて。
そうなんですよ。
なんかそのどんえっていうちょっと戸惑いみたいなのあった。
ありました。なんか体が思うように動かないというか、頭がついていかないというか
ね、なんかこのまま現場だったらどうなるんだろうってすごいちょっと不安があるのと、その10月ぐらいの時に会った時に躊躇してると、本当にタイミングの逃しちゃうと間がどんどん空いてって、
うん、
いや本当できなくなるかもっていう感じがするので、話もらったらまあ飛びついちゃうかなみたいな、まあ、もうちょっとね話が来るのにあと一月ぐらいしてから話が来るかなっていう感じなので、まあ、ただ一方でね、ようやく減り始めた感じもあるんだけど、結構な、数が出ているのと、川崎で今日お子さんがっていうことでニュースになってたり、それがね昔多分撮影に行ったことある学校なんだよね。
あららら。
なのでなんかあーっていうね、ちょっと知ってるとこだったわみたいな感じがあったりとかっていうニュースも見かけたりするとっていう、まあなかなか大変な状況が続きますが、ラーメンもなんかいろいろと再開だったりね、テイクアウトもいろいろバリエーション増えてたりみたいな ご紹介もいただいたりしますので、
うん、
ぜひ楽しんでいただいて、食べるときはシャープ3 また3の
名前でしょ、また行った
シャープラジオつけていただいて、あと、トップページと、この番組のバックナンバーページに番組宛てのメールフォーム設置しております、うん、そちらの方もなんか今後ねお題の、テーマを募集したりとかっていうことも考えておりますので、今だと普通のお便りと、おすすめ二郎系のお店、
うん、
本家でもインスパイアでもいいので教えてくださいという、あとその他でカテゴリーが切られているだけです、お名前別にハンドルネームでも構いませんし、あとは、メールの内容ぐらいでお送りいただけますので、ぜひメールフォームを使って、情報をお送りいただけると嬉しいです、
うん、
ということでお届けしました週刊ラジオ152回お届けしましたのはハンスケと
マクオでした。
はい、ではまた次回。